主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
宮崎です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
お
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
おもれき327回。
327、
はい、そうですね、はい、
うん、
もうすぐ333ってなんかゾロ目ですね。
それなんかあったんだっけ、
う
ん、
ないです。ゾロ目は特にないですね。もう
12月末、
いや中頃です。はい、年の瀬が迫ってまいりましたが、ちょっと1ヶ月半ぐらい遅れたニュースですけども、やっぱちょっと今年をね振り返る上でちょっとこの年の終盤、今年の終盤ですね、ショッキングな事件がありました。
首里城
ねえ、うん、あんなに燃えちゃうのね。
木造ですからね。
あの笑っちゃいけないんだけど、
うん、
朝起きて、
うん、
首里城燃えてるってニュースで、
ああそうですね、早朝でしたね。
何のことって思ってましたけどね、うん、僕行ったことないので。
マジか。
そう
なんです。ああもう行けないわ。
非常に
死ぬまで行けない。バイバイ。
そうで30年かけてね、
そりゃいつ再現されるか分かんないよ、ね、あー行けなかった。
行ったことある？
ありますよ。でも
あれは国宝じゃないんだよね、首里城の復元されたものだから。
戦前は国宝だったんです、
うん、でも戦争で燃えちゃったから、うん、今のはここ平成時代に作られたものだから、うん、国宝にはならないんだよね。
もちろんならない。
あのまんま何百年も置いとけばなったかもですよね。
でもちゃんとね、その鉄筋コンクリートじゃないからちゃんとした素材とかを吟味してやってますから、すごい見応えがありました。
ネバーエンドだと思った
よ、うん、やべえじゃん。
ネバーエンドだと思ったけどね。
ネバーエンドはならないですよ。
ならない。やっぱ形あるものは。
そうそうそう。
だけど
さ、逆に今焼け跡見に行った方がいいじゃん。
不謹慎。
いや不謹慎って言えばそれも一つの時代だからさ。
あれは
でも綺麗になってるかな。
城跡っていうの、石垣とかが世界遺産なんでしょ。
まあまあ、ああいうね、
うん、
なんとか軍でしょ、あの薄くのいろんな軍でしょ、
うんうん、だどれも国宝にはなってないんだよね、この間やった、
うん
うん、
沖縄はやっぱりもう戦争で燃えちゃってるから何もないでしょ、
うんうん、なんか映画見てるみたいでね、ああいうのって。あんな
例えばさ、ああいうシーンを映画で使うのはやっぱりダメなのかしら。
ちょっと私も思ったの、それは不謹慎なのはわかるけど、
はい、
でも本当にさ、あの戦国時代のとかさ、ああやってお城燃えてるんだ、ああいうの、ああいう絵じゃん。なんかその方が使ってあげた方が喜ばれるのか、でも傷つくような気もするしね。だからあのほら奈良のさ、朱雀門とか大極殿、
大平城京
で今なんかまた
燃やすの
作ってるじゃん。さらに、
は
あ、あれ何十年もかけて平城宮を復元させるのが燃えていくようなもんでしょ、
うん、
あれ奈良のあれ本物で作ってんの、
うん、ちゃんとしてますね。
でしょ、あれが燃えちゃうようなもんだよね、うん、ちょっとな沖縄にいたことないからあれだけど、うん、あれ平城宮行ってもおーすげーって思うから、うん、ちょっとね
沖縄戦の映画とかで使っちゃダメなのかな。
ね、ちょっと二次活用はちょっと、うん、もう難しいと思いますけどね。なんでスプリンクラーが働かんかったとかね。
ついてなかったんでしょ。
あ、ついてなかったの、
うん、
ああそう。なんでつけないの。
ねえ、
難しいね。
木造のちゃんとした復元ってやっぱり、ね、難しいじゃん。そこにやっぱりこうパイプ張ってたら意味ないわけで、まあ、一応法律的にも問題ないらしいけどね。
ああそう、
うん、
うん、でも燃えやすいじゃない。
燃えやすいけどね、
うん、
なんか あの前に誰か気づかんのかしらと思うんだけど、あこまでなる前
火災報知器で
ポコポコって言ってるぐらいに誰か気づかんもんなんかなと思う、ね、あこまで燃え上がるもんかなと思って。
これはちょっと最近日本ではないじゃない。フランスとかでさ、ノートルダム寺院とか、なんかソウルもなんか 古い縄文みたいなの燃えち
ゃった、ね、ああ何大門じゃない何だっけ
なんかそうそう
なんだねあったあった、
うん、日本であんまり聞かないじゃん私たちが生きてる
間、ね、最近そうやな文化財があんなに燃えたって
ダイナミックにね、うん、でもなかなかショッキングなのね、うん、辛いと思うよ
まあそれね、うん、年の最後の時に結構大きな事件でしたね、うん、
あれちょっと本当今年もいろんなことありましたけどまあ今年振り返るのもうちょっと後に
この後何かもっとすごいことがあるのかもしれないですけど
ねそうねまだ
残り15日の間に
ね平成元年まだ終わってませんからね
平成
元あごめんなさい令和元年ねはいさあちょっと先週からですね呪詛
呪い
呪いをちょっと特集しております前回はね奈良時代ですね、
うん、
特に皇族の方がですねいっぱいいろんな呪いをかけたりかけられたりして、
うん
っていう話をしていたんですが今回からはね平安時代ですね今日は平安時代をちょっと見ていきます、
うん、
はい長岡京の時代はあれ平安時代に入るの？奈良時代っていうの？
まあ奈良時代かな一応、
はいまあ、奈良から平安時代になる頃ですね、うん、だから奈良時代末期か、まず最後の頃ですね、785年ですね、
うん
長岡京あごめんなさいまずこれ参考にしてるのはね呪いと日本人という
呪いと日本人
はい角、うん、川文庫から出てる本です、うん小松和彦さんの本を参考にさせていただいております、
はい
785年ですね、長岡京遷都を推進し、
うんうん
桓武天皇の信任も扱った藤原の種継さんが暗殺されました、
うんはい、
これ何の大天門の辺違うな
違う
なんとか
事件はついてない
んじゃないなんとかの辺とか
種継が死んじゃった事件、うん、
これ藤原の長者宇治の長者なの藤原種継
はまあ当時はそうですね式家の人ですね南北四季教
はいはいはいはいはい
馬会の馬国
もうあれ最終的に勝つのはホッケだよねまだこの頃はそうかまだ奈良時代の前だもんね
長岡京の工事現場でね弓矢で殺されるっていう
あそうなの
現場監督をしてる時に
あこの人が現場監督あ
そうそうこの人長岡京遷都の総責任者だから、
うんだからその奈良の都でまんまやってると政治が上手にうまくいかないから、
うん、
長岡京遷都
かも84年にまあ都は移ってるけど、まあ、その後もほらいろんな建物の工事とかが続いてて、うん、夜中に現場を見回ってたらいきなり矢が飛んできて死んじゃうっていう
暗殺ですね本当にね、
うん、暗殺やなまさに
へえ長岡京って10年しかないんでしょ、
うん、
でも町はあるよね長岡京市って
あ今のね、
うんあれは長岡京市って本当に長岡京にあったとこだから長岡京市って
もちろんそうですよ、うん、
でも都の跡とかそんなのあるの
一応長岡旧市ってあるよ
ほー
それは建物とかないよもちろん
ないし道の跡とかあったりとかそんなもう
ああまあ一応なんか発掘したその柱の昔の平城京みたいなのがちょっとあるけどねあんまり結局町のとこでできなかった、
ね、そうだよね10年でやめちゃうんだもんね、うん、はいでこれのこの藤原の種継を暗殺した事件に関与したと疑われたのが皇太子佐原親王
弟
はい桓武天皇の
弟です、
ね、お母ちゃんが同じの弟同母弟
一緒です
ね、うん、お父ちゃんも
本当の弟ですね、うん、
がお兄さんが気に入ってた種継を
そう
殺しちゃったんだ、
うん、
ってことで、皇太子を廃されて、
うん、
淡路に流されちゃいました、
うん、
で、佐原親王は無罪を主張してたんですけど、
うん、
聞き入れてもらえなくて、
うん、
ハンガーストライキをして餓死しちゃいました、
うん
うん、桓武天皇って子供いないの
子供はいるでしょう
なんで皇太子が弟なの、うん、
弟ね、なんで、うん、
あんまり出来が良くないのかも、
まあ、年の問題とかも
あ
るし、うん、お母さんの問題とか、うん、
ああなるほどね。でまあすごいね、ハンガーストライキするってよっぽどですね。
そうそうそう、
できる、うん、ハンスト、
よっぽどのことがあればできんでしょう、
うん、はあ、僕できないと思う血糖値下がるとお腹すくもん。
他の方法で抗議しますか。
うーん、
暴飲暴食、
あ、過食で飯少ねえぞって張り倒されそうですね。うん、まあ淡路に流されちゃう、よく淡路って流されるんだね。
まあ淡路は近いですからね、
順仁天皇も淡路じゃなかった、うん、そうそう
そう、まあ結構身分が高い人で近場は多いね。
うん、なんでこれすぐ帰ってきやすいように、
いやそういうわけじゃないでしょう、ね、
あの旅費の関係、
旅費というか、まああんまり遠いところはね、その罪の重かるとかもあるし、
はい、で
笹原がやる動機っていうのは分かんないわけですよ、
うん、
皇太子次の天皇なのに、
ね、
なんでそんなことすんの
みたいな、嫉妬じゃないの、うん、兄さん種継ぐばっかり可愛がっちゃって、うん、
でしかも本人は違うって言って、
うん、じゃあ誰が犯人なの。
一応大友氏がまあ黒幕だって言うてるね。
大友ってあの
やかもち、やかもちはもう死んでたの
か、大友を食べるとかやかもちとか、そうそう、
やかもちは死んだ直後かなんかで墓から掘り出してまでわざわざ処刑とかされてるでしょ、
この次元
で種継ぐの。
へえ、そんな
で、その取り調べの過程でじゃあ実はこの黒幕は佐原だみたいな話が出てきて、
ほう、
うん、でも本人は知らないって話。
そうだよね、
うん、そら怨霊になります。
なるほど、
うん、
で、佐原氏の亡くなったんだけど数年を経ずして桓武天皇、これ
ん
桓武天皇の奥さんでいいのか、
うん、奥さん
藤原の旅子さん、
旅子か ね、
うん、ね、旅行好きなんだねとあとお母さんの、
うん、
高野
新笠、
新笠、高野の
新笠、高野の
新笠、新笠さんが、うん、あとね桓武天皇の皇后、
うん、
藤原の乙室さん、
旅子さんは夫人、
ね、夫人、側室みたいなもんだね、
う
ん、で皇后が藤原の乙室さんが次々に亡くなります、
うん、
佐原親王が亡くなって数年のうちにこう桓武天皇の重要な女性たちが次々に亡くなりますし、
うん、
で佐原親王が皇太子だったけど廃されたので、
うん、
その後阿部親王という人が皇太子になるんだけど、この人もたびたび病に伏せってしまうと、病弱が病気が続いたそうです。
平成天皇
だっけ、なるのか、
ね、うん、
でこれはこれらは、
うん、
佐原親王のたたりだと考えられるようになりました、
うん、
で淡路に桓武天皇は淡路に使者を派遣して、
うん、
佐原親王の霊にごめんなさいって、
うん、ごめんなさい
謝るって、うん、で須藤天皇、
うん、
崇拝する道で須藤天皇という名前を追号しました、
うんうん、
生きてたら須藤天皇と、
まあ、なれなかった天皇に、うん、
天皇として扱う、うん、天皇扱いをしました、
うん、
で、でこの、佐原親王の怨霊が怖いので、
うん、
長岡京から平安京に遷都したそうです、
うん、
本当に、
まあまあそれだけじゃないです
、ほんすごいね、まあ、長岡京ってなんて10年で辞めちゃったの、
まあまあまあ怨霊も一つね一応理由にもされるし、 あそこってほら結構こう桂川とか川がみんな合わさってるとこだから、
うん、
ジクジクしてるし洪水が多くて、
あんまり
場所が良くないっていう話。
じゃそれは種継ぐの見立てが悪いってこと、
まあ、でも、まあ、逆に言えば交通の便がいいわけじゃないですか、川どっちにも行けるしみたいな、
そうか、だんだん川の交通って大事だもんね、うん、
ね、大阪なにわのツアーはやっぱり国際港だし、
うん、
宇治川上がっていけば琵琶湖は、ね、うん、北に行くルートだから、
うん、ああそうか、そういう意味じゃ長岡京は交通の便が良かった、まあ、まあ理想的
だったけど住むにはしんどかったみたいな、うん、
まあ、この佐原親王のたたりですね、
うん、
怨霊のたたりに対する信仰が生み出されきっかけになるそうですね、
うん、
怨霊信仰と呼ぶそうです、
うん、
前は奈良時代は、
うん、
あいつ死ねばいいのにって呪いをかけるぐらいだったよ、
うん、
でも平安時代になってくると今度やっぱ怨霊になって取り殺すみたいなのとか、
うん、
そういう風に考えるのが強くなっていくんだね。
恨みが深いほどやっぱりこう、うん、負のパワーが強い。
聖者の呪い、聖者の呪いにして死者の呪いですね、
うん、
その呪いが憎むべき敵に向けられる、
うん、
そうだね、敵方に厄災が降りかかれば呪いが成就したことになる、
うん
うん、呪うものと呪われるものという一対一の呪詛の関係だったのが、
うん、
9世紀半ばになると、新しい展開になっていきます、
うん、
怨霊のたたりがエスカレートしてきます、
うん、
この先どんどんエスカレートして第三者をも巻き込んだ形で発生し始めます、
うん、
たたりが無差別攻撃を始めることになっていく、これ以降ね、
うん、
佐原親王は関係者ばっかじゃん、
うん、
桓武天皇の関係者ばっかだけど、これがね無差別的になってきます。でそれがですね、歴史上最大級の怨霊、菅原の道真さんです。
お、
はい、まあ、よく聞きますね道真さん、醍醐天皇の時代何世紀10世紀
醍醐はまあ平安時代、
平安時代中頃の有名人、
まあ、初期です
ね、初期、うん、醍醐天皇の時代、出世階段を上り右大臣の職に就きます、
うん、
で左大臣、
うん、
右大臣が菅原の道真ね、
うん、
さこの時の左大臣が藤原の時平、
時平
のこの時平によって、
うん、
道真は太宰府に左遷されます、
うん、
なんまあ、嫌いだったの、生意気だったの、
ね、生意気ってライバルでしょ、性的、まあ、
藤原家のもんじゃないしね、うん、で何を言ってとかって何かあるの、何をして何か
工事、
うん、
ああ何かあれでしょ、残言なんだっけ、醍醐天皇を引きずり下ろして何か自分の娘婿か何とか親王かなんかじゃなかったか、それをつけようとしたみたいな
話、まあ うん、そんな話ばっかだね、
まあまあ、だって結局理由なんか何だって言
いますそうですね、で左遷された道真はこの恨み怨念を「こち深ば」
「匂い起こせよ梅の花主なしとて春菜忘れそう」
という歌に託して、太宰府で死んじゃうの。
太宰府で亡くなります
ね。うん、これ延喜3年、
うん、
903年のことでした。
はい、
うん。そんなに恨むものかね。
道
真さんも。ちょっとねちっこくない？
道真はね、ちょっとね。まあ、もうちょっとあんまりこういうこと言わない方がいいのかもしれないけど
ちょっと
そこまでかなっていう気がするけどね、う
ん、ちょっとネクラなんじゃない、
政治の、まあ、学者さんだからね、もともとやっぱり、
うん、あ、学者なの道真ね、あ、だからあの天満宮でってなるのか、だからお勉強の神様になるんだね。
そうそうそ
う、うん、で、あ、まあ、道真ね、903年に亡くなってですね、
うん、
その後ほどなくして、
うん、
打ち続く洪水や疫病の流行、うん、疫病が流行して、
うん、
これは道真のたたりであるという噂が京都の巷に流れ、
うん、
これがどんどんと大きくなっていきます、
うんうん、
で でこの頃、まあ世間では洪水や疫病ですね。で宮廷内でも薬剤が続出します、うん、ライバルだった藤原の時平さん、
うん、
で醍醐天皇の皇太子の安明親王、
うん、
で安明親王の後皇太子になる義頼王が相次いで亡くなお亡くなりになります、
うん、
で天皇が帰居する清涼殿をに雷が直撃して何人もの貴族が亡くなります、
うん、
落雷後体調を崩した醍醐天皇も間もなく亡くなります、
うん、
やりまくりますね、
うん、
道真さん、
うん、
もう次々に殺すし、
うん、
天皇も殺しちゃったよ、
うん、
で道真を右大臣に復職させて、
うん、
死んだ後でしょ、
うん、
復職させて小二を追贈します、
うん、はい、
これでもね薬剤はやまなかったんです。
そうですね、
しつこいですね、
うん、
藤原ではなくてこれ菅原の道真が亡くなった約50年ですね、
うん、
道真の怨霊を天満自在天神として祭り上げることになります、
うん、
これが天満宮。
そうですね、
これが北の天満宮のこと、うん、で、これでちょっと静かになるみたい、
うん、
50年だよ、
うん、
50年京都の人は道真の呪いに怨霊に苦しめられるのね。
そうです、
すごいね。で道真の怨霊っていうのは鬼の姿をした雷神、雷の神様か、うん、これ鬼の姿をした雷神もしくはボス、そのボス、
うん、
ボスキャラとして描かれるようになっていくそうです、
うん、
そうか、雷落とすんだもんね、清涼殿に。すごいですね、すごい力持ってるんですね、
うん、
今は学業の神様として崇めますけど、まあ、
そうですけどね、
ここにお参りに行ったんけど落ちたじゃんとかって文句言ったら雷落とされるかもしれない、うん、
っていうかほら自分が藤原家の末裔だったらダメでしょ多分。
でどういうこと、
自分が藤原家の末裔だったら、
うん、
菅原道真にお願いしたって絶対聞いてくれないでしょ。
そうだね、そういう人は行かないんじゃない。藤原さん行っちゃダメですね。
ダメです、
うん、あ、いや何、
藤原って名字じゃなくてもほら藤原のなんとかのなんとか
今の藤、あそうか、伊藤さんとか加藤さんとか佐藤さんの、
まあ、名字が別に藤とは限らないじゃん。
でも藤原の祭りでしょ、伊藤とか加藤とか。
遠野峰神社ってあるじゃん、あそこ、あ、丹山神社か、あの鎌足りを祀った、
はいはいはいはい、
あそこになんか藤原の末裔の名字一覧っていうのをブエーって書いてあったけど、
は
あ、私の名前も一応ありましたよ。
みなずきも、
みなずき見たらこれほとんど全部じゃん。
そりゃそうだから
ね、いろいろいるじゃん
だって全国に散らばってさ、 そこでさってしていくんだから、もうそりゃそうだ、ね、
藤原氏の末裔の人はお祈りしない方がいい、よその違うところに行った方がいい
じゃん。でも今藤原って名字の人は藤原氏じゃないんでしょ。
それ分かんない、まあ、いろいろある、
まあ、あるけどさ、
でも名前で会うとかもし
たね。まあ五世家の人とかダメだね、近衛さんとか。
五世家なんか行こうもん
ね。高塚さんとか、
ね、雷落ちます。
気をつけてください。さあもう一人平安時代の代表する怨霊、日本の大魔王って書いてあったの。日本の大魔王崇徳上皇です。これはもう平安時代終盤ですね。
うん、
1156年ですね。この時保元の乱があったんですが、
うん、
これ保元の乱は崇徳上皇と後白河天皇の、
白河ですね、
白
河、あ、後白河ですね
後白河天皇との、まあ、権力争いの戦争なんですが、うん、これで崇徳側は負けて、 崇徳上皇は讃岐に流されました、
うん、そうですね、
香川県ですか、
香川
ちょっと遠いね、淡路より、
まあまあ、
うん、でこれ1156年ですが、3年ほど経った頃ですね、大乗教の、
うん、
大きく大乗仏教の大乗ね、うん、大乗教の写経を高野山をはじめとする何箇所かに収めたいという願いを出したんですって、
お
香川、あの讃岐から、
うん、
だからそしたら後白河天皇に拒否されました。
ほう
ひどいね、
うん、
いいことしようとしとるのにね、
うん、
悔しがった上皇は、
うん、
日本国の大魔縁となり、
うん、
大きな魔王のゆかりと書いてんね、大魔、
うん、
と大魔縁となり、スメラギを取って、
スメラ民となし、
民となし、
うん、
民をスメラギとなさん、
うん、
どういうことですか。
天皇と民衆を天地ひっくり返してやると。
ああ、だから天皇が民衆になって民衆が天皇となるって、そうそうそう、うん、何言ってんですか。
いやまだこの国をひっくり返してやると
、こう言って自分の舌先を食いちぎり、
うん、
血潮によって大乗教に呪詛の正門を記して海底に沈めたそうです、
うん、
本当に舌切ったら死んじゃうよ、
先っぽ、
先っぽ痛いよ、うん、
痛いでしょ、
間違って舌噛んだ時あと
痛い、恨みだっつって、
でこれで血で指で血文字で書くの、
そうそ
うそう、うん、で海に沈めるの、
そう、
あら、
収めようとした大乗教にそれを書いて海に沈めた、
ダメじゃんね、台無しじゃんね、
台無しじゃないです、
だってそんなことせずにさ、その四国のその辺の寺にでも収めとけよかったのにね、
いやいやいやいや、
でその後上皇は、崇徳上皇は爪を切らず、
う
ん、髪も剃らず、
うん、
やつれた姿で悪念の淵に身を沈め、生きながら天狗の姿となり、讃岐に流されて9年後、
うん、
この世を去ります。
ほう、
天狗になるの、
うん、
鼻も高くなるの、
うん、
カラス天狗なのかな、
違うし、
はあ、で爪切らないとダメだよ、
そういう問題じゃないね、
まあ、髪はいいけどさ、すごいね、
異様な姿になったわけです、
あのほら大河ドラマの平清盛でもさ、
うん、
あの崇徳上皇怨霊になっちゃったもんね、
誰がやってたっけ、
井浦新、
新
たちの
井浦新、はいはいはいはい、
うん、
わ
ーって言ってなんじゃこれって思いながら、なんかヤシャみたいな顔になってさ、
でまさにヤシャじゃ
ないですか、ね、崇徳上皇、亡くなりましたね、
うん、
で崇徳上皇が亡くなった後ですね、やっぱ怨霊が大活躍します、
うん、
延暦寺の宗徒が放棄します、
うん、
で、大代理を焼き尽くす、
うん、はい、
で平安京始まって以来の大火となります、
うん、
さらに妖精、怪しい、
うん、
星ハレー彗星が出現、
うん、
昔は縁起が悪い星だったんですね、
う
ん、ハレー彗星の出現、相次ぐ貴族の死と崇徳上皇の怨霊が猛威を振るうわけです、
うん、
はい、朝廷は上皇に崇徳院の号を送ります、こんだけ、
うん、こんだけってどういうこと、
え、あ、そうか、この当時崇徳天皇、崇徳上皇って言ってなかったのか、
うん、
だから送り名をあげたんですね、
うん、
はい、で保元の乱の戦場となった場所に社を建てて怨霊を祀りました、
うん、
これ何の神社、
なんだっけ、上御陵神社だっけ、下御陵神社だっ
け、あ、それがあれが、はあ、はあ、はい、はい、なるほど、でこうやって 追号もしたし神社も建ててあげたのに、
うん、
たたりはやむことはありません、
うん、
この後ですね後白川法皇の病、
うん、
平清盛の狂い死にをはじめ、うん、時代が混乱期を迎え社会不安が現出現れ起こるたびに崇徳院のたたりとささやかれました、
うん、
もう狩猟人物はみんな取り殺されたんですね、
うん、
はい。平清盛も死んじゃうけどこれも崇徳院のたたりだったんですね、
うんまあ、なんと焼き討ちのあれだとか言うけどね。
ああ それもこの間言ってたね、
うんうん、
まあ、平清盛は恨まれていろんな方から恨まれちゃったんですね
そんなこと言い出した、
はい、で時は流れて数百年、
うん、
慶応4年、はい、1868年8月26日ですね、
うん、
もう明治になっちゃったの？なるの？江戸幕府無血解除しちゃうの？
直前ですね、
はい、うん、即位した直後の明治天皇の勅使が香川県坂出市で、
うん、
宣明を読み上げました。
宣明
を読み上げました、
うん、
奥羽郡旧東北のね奥羽郡に味方して自分たちに敵対し、
うん、
厄災をもたらすことを恐れ、
うん、
怨霊をなだめ沈めようとする、
うん、
懇願する気持ちが現れた内容を読み上げたそうです、
うん、
で8月26日っていうのは崇徳院の命日なんですって、
うん、
で香川の坂出市っていうのは崇徳院の御陵があるところなんですって。
そうですね、
700年前の怨霊を、
うん、
150年前のこの明治維新の時でも意識している。ずっと天皇家は
幕府軍に
味方され
方しないように
お願いしますって明治天皇は自分では行かなかったですけど直視出してる、
うん、
それだから700年かその間ずっと天皇家は崇徳院のたたりの気にしていたんだ、
うん、
と取れます、
うん
うん、すごいんだね崇徳上皇って。
そらやっぱり恨みの度合いが
なんでそんなに恨むの？高原の乱で負けただけじゃない
負けただけだけどやっぱりあれなんじゃないの、その後の仕打ちが。
だって借金を出しちゃダメって言っただけ
でダメってそこまで言わなくていいじゃん。
へー、そんなもんで、
うん、
こんなに何百年もたたらなくったってねえ、すごいんですね。道真さんにしても崇徳、
うん、
上皇にしてもやりたい放題なんですね。
うん、
皆さんもお参りに行っといた方が。
どこに？崇徳に？
崇徳院坂出に。
あ、私行きましたよ。崇徳の御陵も行ったし、
うん、
お祭りしてる京都の神社、白峰神社だっけ、白峰神宮か、うん、
もう、偉いね、
うん、
僕も言っといた方がいい？
そうだ、負のベクトルが強い人はそれはプラスのベクトルも強いわけです。あ、逆転すれば、
あ、
霊力が強いってことですか、
ね、もともとポジティブに生きてるから。
いや、まあそうだけど、
行かなくていいかな、じゃあ。
いや、もっと増幅されます。
あ、本当？
うん、
どっちがいいの？その京都の方がいいの？京都だっけ、
うん、
京都か香川かどっちがいいの？う
ん、香川行ったことないんでしょ？
香川自体は行ったことあるよ。
あ、本当に？
香川県はあるよ。
あ、
うどん食べたよ。
あ、うどん食った。
コンピラさんも登ったし。
そらダメだわ、そらもうお参りしなきゃ。
あ、そう、うん、はい、ちょっと今度行ってみます。え、行きやすいの？
もう別に、
うん、駅から近いの？
駅からはどうかね、
マリンライナーでパーって
境出の、まあ、町の外れですね。町の外れじゃないの、結構真ん中か。
町の外れなんか失礼ですよ。
どういうこと？
ストックイン様に、もっと町の中心
部に行かないと。ただの町の話だ
から、はい、はい、ね、まあなかなかこう呪いというのはどんどんパワーアップしているようなんですけども、
うん、
次回からはですね、実際の呪いの技術についてね、
うん、
ちょっと勉強していこうと思います。
はい、
はい、じゃあお便りいきますよ。
お便り、
はい、ですね、まずのりやんこさんからです。
のりやんこ、
はい、アメリカ在住ののりやんこです。イダテンの話が出ていましたが、私も見ていますよ。私の住むメリーランドでもちゃんと日本語放送のケーブルチャンネルがあり、イダテンも夏空も放送しています。イダテンは面白いと思います。あんまり大河っぽくないですけどね。私の思い出の大河は草もゆも燃える、燃ゆるじゃなかった、
うん、
です、まだ小さな子供でしたので、ほとんど内容は覚えていないのですが、岩下志麻さんが北条、岩下志麻さんの北条政子はとても印象に残っています、
うん、
というのもちょうどその頃、志麻さんが旦那さんの篠田監督と連れ立って祖母が勤めていた店に来たという話を聞いていたからです、
うん、
テレビの中の人と実際に会えることもあるんだと思いました。今度の大河は明智光秀ですね。光秀は謎の部分が多いので、どんな風に物語を作っていくのか楽しみです。それではお体に気をつけてくださいね、といただきました。
はい、
イダテンね、この間ね、ケリーサンシティの仲間と飲んでた時に、
うん、
イダテンの話が出たんですけど、 おじさんたちね、
お
ことごとく挫折したって。
あー、見てない、終わっちゃった、う
ん、で何がダメだったんですかって聞いたら、
うん、
なんか中村勘三郎じゃない、なんだっけ、
金栗四
蔵、ね、うんうん、がその最初出た時は若かったじゃん、中高生ぐらいの年からやってたじゃない、うん、が全然合ってない。だから彼自体歌舞伎俳優としてはすごく評価するんだけども、金栗四蔵には見れなかった
そうなんだ。
で、そうなんですかって、いや僕もそう思った、僕もって言って、あのアラカンの兄さんたちはことごとく、僕一人だけだと面白いって力説したの。
あ、うん、そこで引っかかんだ、
うん、そこでもう見られなくて、うん、人生で初めてだって大河途中で挫折
した。そうなんや、そんなに、
うん、
ダメなんだ。
ダメだったんだって。面白かったけどな。
面白かった。もう終わってますか？
もう終わってるでしょ。12月も、
あと総集編が2回やって、
うんうん、もう本当に大変よ。ピエールにしても得意にしてもさ、
あ、得意さんも出てんのか。
うん、
出てましたな。
ダメだよ、脱税じゃない、申告しなかったでしょ。
得意は何の役なの？
あのほら、東洋の魔女の監督。
あー、なんとか大作じゃ、なんだっけ、
うん、
あ
ーです。うん、
それは放送されたの？
うん、
あ、そうか、まだ、
うん、
あーね、
うん、
まさか
あんな NHK もね、いろいろ頑張りました。
まさかあんな勝利のね、
う
ん、
もうね、クランクアップしたんで、うん、いろいろ頑張りました。
なるほど、ね、
なんかそんなんで話題になってほしくないんだけど、ほんとよかったよ。僕 DVD 買いたいんだけど、折半しない。
マジで、うん、それほど
面白かったよ。
そうだ、なんとかアーカイブスでいいじゃん。
NHK アーカイブスで、ほんと面白かったの
にな。そこまでは言わん、
うん、何回も結構泣いたもん。だってセゴドンじゃ泣かなかったけど、
セゴドンはまあいい
けど、うんうん、まあもうともかく話は明智光秀ですね。
もう、
うん、
そんな、
うん、そうやな。で、夏空ももう終わってね、今スカーレット見てるでしょ。 スカーレット
見てるよ、
ね、え
なんかさスーパーフライが歌ったって
あの歌、うん、優しくなくない、
まあ、
ちょっとマイルドな
NHK やからしゃあないや、
でもほら昔オリンピックの時もスーパーフライとか使ってたじゃん。
オリンピックじゃないけどね、
なんかワールドカップかなんかね、あの時はパワフルじゃん。
NHK の朝ドラの歌な、
もっと元気なパワー
があるの。違います、仕方ないんです。
でドクター X も あのスーパーフライじゃない
ですか。そうですよ、
あれどうなん。
いや大丈夫です。
あのさドクター X 見てて気づいたの、あれ毎回ゲスト出てくるじゃん、
うん、
今年の第1回は1の名前がつくのよ。
ほう。
第2回は2の名前が
つくの。市村なんとかさん
とかで、2は二村とか二村って言ってた。3はなんとか三郎ってあの角野卓造がやってて、よ第4回の時は
役の名前がね、
四日市なんとかさんって。
ほう。
だから毎回出てくる人、数字順番に出てくるの、すごい発見じゃない。
ああ、いや知らん、そんな言われてないのネットとかで。
知らない、そこまで検索は。
んなんで主題歌変わったん、スーパーフライ。
だから NHK とのNHK で使われてるからダメなんじゃないの。
なんで
朝使って
る。彼女の歌でここまでポンポンポンってしたの、なんでここで変えなんか
分けた。ちょっとそれはね、うん、
ええー、と思って。
ドラッグで口を出しといてください。
そうですね、
うん、スーパーフライ、ね、だから秋はね
スーパーフライが悪いわけじゃん。
朝と夜ね、うん、スーパーフライ祭りだったのにねって話題振ろうと思ってたら、うん、まあ、こんな感じだったのでちょっと残念ですね、
うん、
はい、じゃあもう本日はここまでにしましょうね、
うん、
あ、紅白出るのスーパーフライ。
そりゃ出るでしょう。
本当に
これで出ないわけないじゃん。
いや出ませんって。
いや、うちの志保さんはそんなこと言わない。
本当。何？
背景主義者なん
で。歌は歌すごいけど、何ちゃう性格的には何？権力に弱いの？
権力に弱いわけじゃない。純朴な人なんで。愛媛の田舎の出身の人なんで。
はい、あ、愛媛の人
なんですか。愛媛のもうど田舎の人
なんで。ああ、いよっこなんですね。
純朴な方なんです、
ね。16なんだね。はい。うん、はい、終わりましょう。はい、おぼれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき20002013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。